こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。離れたくても離れられないあの人からの攻撃がなくなる本は、モラルハラスメント対策カウンセラーのジョーが職場、家庭、親族、恋人、友人関係など、簡単には距離を置けない相手から受ける理不尽な攻撃への対処を扱った実用書である。2019年刊行の本書は、攻撃する側を説得改心させることより、標的にされにくい関わり方を身につけることに力点を置く。中心となるのは、攻撃者の心理を必要以上に善意で解釈せず、自分の反応、言葉、接点を調整して自分の平和を守るという発想だ。具体的な9つのステップを掲げ、我慢、正面衝突、即時の絶縁という3択に回収されない現実的な防御策を提示する。被害者に責任を負わせるためではなく、制約のある関係の中で被害を減らすための行動技法として読むべき一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、攻撃を対話の失敗ではなく標的化の問題として捉え直す。本書の出発点は、継続的で理不尽な攻撃を単なる意見の食い違いやコミュニケーション不足として扱わない点にある。ジョーは、攻撃する人が相手を弱い、あるいは自分にとって有害とみなした時に攻撃性を向けやすいという見方を示す。ここでいう弱さは、性格の優劣ではなく、過剰に説明する、すぐ謝る、相手の機嫌を優先する、傷ついた反応を見せるといった相手に操作可能だと読まれやすい振る舞いに関わる。したがって、被害を受ける人の人格や責任を問う議論ではない。本書の実践的な焦点は、攻撃者から見た扱いやすさを減らすことにある。相手に理解してもらおうとして説明を重ねるほど、攻撃者との交渉材料を増やす場合がある。そのため、問題を解決すべき対話ではなく、安全を確保すべき相互作用として観察する。この整理は、善意の対話、規範が通じない相手に対し、読者が自責や過剰な説得から離れるための土台になっている。次に、戦わないで勝つは、服従でも反撃でもない防御の設計である。本書、攻撃に対して激しく言い返すことを基本戦略にしない。反撃が常に誤りという意味ではなく、支配や挑発を目的とする相手には、感情的な応酬そのものが攻撃を継続させる燃料になりうるからである。そこで提示される、戦わないで勝つという考え方は、相手を論破して勝つことではなく、攻撃の標的として得られる利益や手応えを減らすことを指す。読者レビューで紹介される方法にも、必要最低限の反応、短く穏やかな返答、沈黙、ゆっくり話すこと、接点を減らすことが含まれる。これらは従順に耐える態度とは異なる。相手の要求や評価を自分の内面に入り込ませず、相手が予測しにくく、支配しにくい境界を作る行為である。本書の独自性は、対立を避けることを波風を立てないための我慢とせず、平和を守るための能動的な戦術として再定義したところにある。ただし、身体的暴力、脅迫、深刻な支配がある場合は、この種の対人技法だけで抱え込まず、安全確保と外部支援を優先する必要がある。さらに、悪人として接するという表現で過剰な罪悪感を外す。本書で印象的なのは、相手を悪人と決めつけるためではなく、読者自身が心の中で悪人として相手に接することを勧める点である。この表現は、他人を不快にさせたくない、常に役に立ちたい、冷たくしたら自分が悪い人間になると感じやすい人の罪悪感を扱うための装置として理解できる。攻撃的な相手は、相手の良心、遠慮、説明責任を引き出して主導権を取ることがある。そこで本書は、自分を守るために必要な不親切さ、無関心、沈黙までを許容しようとする。エレガントな悪人という方向性は、怒鳴る、侮辱する、仕返しをすることではない。わしろ、表面上は穏やかさを保ちながら、相手の期待する献身や感情反応を渡さない姿勢である。この枠組みの利点は、防御を人格的な欠陥ではなく、状況に応じた選択として扱えることにある。一方で、この役割を長期に維持することが心理的負担になる人もいる。信頼できる人間関係では、防御体制を緩められる場所を確保し、孤立を常態化させない視点も重要である。そして、反応、言葉、接点を減らし、攻撃のリズムを崩す9ステップの実践性。本書の価値は、攻撃者の性格分析を長く行うよりも、日々の場面で変更できる行動へ落とし込んでいることにある。紹介される9ステップは、相手への無関心、反応を減らすこと、言葉を減らすこと、接点を減らすこと、そうした態度を継続することなどを軸にしている。例えば、挑発的な発言に詳細な弁明を返せば、相手は次の論点や感情的反応を得やすい。対して、必要な事実だけを短く穏やかに言い切れば、攻撃の会話を長引かせにくい。これは、沈黙や簡潔さ自体に魔法の効果があるというより、相手が支配感を得るパターンを反復しないための設計である。また態度を一度だけ変えても、相手が元の反応を引き出そうと強く出る可能性があるため、本書は継続を重視する。 職場なら業務上必要な連絡を記録に残す、家庭なら不要な論争の話題を避けるなど、状況に応じた安全な応用が考えられる。実践の目的は相手を罰することではなく、不要な消耗を減らし、自分の生活領域を取り戻すことにある。最後に、離れられない関係を前提にした平和の優先順位、対人ストレスの本は距離を置く、縁を切る。自己肯定感を高めるといった助言によりがちである。本書はそうした選択を否定するのではなく、経済で自制。家族責任、職務、生活環境などから今すぐ完全に離れられない人を正面から想定する。そのため、目標は相手と仲良くなることや正しさを認めさせることではなく、平和を確保することになる。これは愛情理解、円満さを最優先してきた人にとって優先順位の転換を迫る考え方である。相手の不機嫌を解消するために自分が消耗するなら、その関係は表面的に保たれていても平和とは言いにくい。本書は攻撃者の感情を管理する責任を引き受けず、自分の行動可能な範囲に注意を戻す。レビューで実践性が評価される背景にも、抽象的な励ましではなく、離脱困難な局面で使える具体的な態度の提示がある。ただし、この方法は関係の根本的な回復や過去の傷の治療を主目的とするものではない。危険性の評価、相談先の確保、将来的に距離を広げる準備と併用することで、より現実的な安全策となる。結論として、本書は上司、同僚、配偶者、親、親族など攻撃的な相手と日常的に接しながら、簡単には退職、別居、絶縁を選べない人に向く。相手を理解しようとして説明を重ねるほど疲弊する人、相手の不機嫌を自分の責任のように感じる人にとって、反応を管理し、接点を設計する視点は実務的な助けになる。類書には、ハラスメントの定義や加害者の心理を解説するもの、自己肯定感や境界線を広く論じるものが多い。その中で本書は、理論の網羅性よりも、逃げられない局面での立ち居振る舞いに焦点を絞る。戦わない、悪人として接するといった強い言葉も報復を進めるものではなく、善良さを利用されないための心理的な許可として配置されている点が特徴である。一方、全ての攻撃に万能ではなく、暴力、脅迫、監視、深刻な精神的危機がある場合は証拠の保全、専門機関や身近な支援者への相談、避難を含む安全計画が優先される。本書は関係を美化する本ではなく、制約下で自分の平和を守る行動の選択肢を増やす実践書として位置づけられる。ご支援いただける場合は上ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。